ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月23日砂防会館別館において、家族会、救う会、拉致議連等主催の全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催され、岸田総理大臣、松野官房長官兼拉致問題担当大臣が出席して挨拶しました。まず岸田総理大臣の挨拶をお聞きください。
国民大集会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。2002年以来、一人の拉致被害者の方の ご帰国も実現していないこと、これは痛恨の極みであります。最重要課題である拉致問題は重大な人権侵害であり、ひとときも揺るがせにすることはできません。再会を果たすことなく旅立たれたご家族の思いを想像するだけで胸を締め付けられる思いがいたします。北朝鮮については日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指しますが、とりわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、拉致問題は時間的制約のある人権問題です。すべての拉致被害者の方の一日も早いご帰国を実現すべく、全力で果断に取り組んでまいります。日朝間の実りある関係を樹立することは日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与いたします。そのためには我が国自身が主体的に動き、トップ同士の関係を構築していくことが極めて重要であると考えております。私自身、条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんでありますし、全力で行動をしてまいります。先日、拉致問題に強い思いを持ち続けてこられた安倍元総理の国葬儀を挙行させていただきました。多くの皆様方にもご参列をいただきました。心から感謝を申し上げます。安倍元総理を厳かにお送りすることができたと思っております。その国葬儀の際の弔辞の中でも、 私の今申し上げた拉致問題に対する思いを改めて申し述べさせていただきました。本日この集会を通じて日本国民の一致団結した強い思いが示されることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じております。こうした多くの皆様方の力強い後押しに心から感謝を申し上げ、皆様と心を一つに、総理大臣として自らが先頭に立ち、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。このことを本日の国民大集会にあたって今一度お誓い申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
続いて松野官房長官兼拉致問題担当大臣の挨拶をお聞きください。
拉致問題担当大臣の松野博一です。国民大集会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。私は今月の初め、鳥取県米子市を訪れ、松本京子さんの拉致現場をお兄様の松本はじめさんとともに視察させていただくとともに、家族会の横田拓也代表などのご家族の訴えを伺いました。被害者の方々の帰りを待ち続けているご家族のお気持ちを考えると、じくじたる思いであり、本当に申し訳なく思っております。一昨年には横田茂さん、有本佳代子さんが、昨年には飯塚茂雄さんがご家族との再会を果たすことなくお亡くなりになりました。拉致問題の解決はもはや一刻の猶予もないという切迫感をひしひしと感じています。日朝間に存在する不信感を打ち破り、拉致問題を解決し、双方にとり明るい未来を描くためには、先ほど総理も述べられた通り、我が国が主体的に動き、トップ同士で関係を構築するしかありません。総理の指示のもと、そのための環境整備にさらに努力してまいります。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら全力で取り組んでまいります。今後ともご支援ご協力をいただきますようお願いを申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮の核問題をどう扱うかということについて、最近さまざまな議論というのがなされております。北朝鮮の完全な非核化を求めるという点については国際社会は一致していると、特にアメリカも韓国も日本もですね、この点では全く同じであるというわけであります。しかし同時に、我々は非核化を、北朝鮮の非核化を求めるわけですが、しかし北朝鮮の非核化を実現するということは非常に難しい作業が予想される、あるいは時間も非常にかかるであろうと、ですから非核化ということは大変難しい、簡単にはできないんだという、そういう認識も、国際社会は一致して持っていると言っていいかと思います。そういう状況の中で10月27日の木曜日でありますが、アメリカ・ワシントンで 核問題の会議が開かれましたが、そこで国務省のボニー・ジェンキンズ軍備管理担当次官でありますが、ジェンキンズ次官が述べた発言というものが注目を集めました。そこでジェンキンズ次官はですね、もし北朝鮮が我々とアメリカとですね、対話をするということであるならば、テーブルに座って話し合う意思のある、2つの国があるということになるわけですので、それは軍備管理というものが常に選択肢になる、選択肢の一つになるという可能性があるんだと、そのようにボニー・ジェンキンズ次官は述べて注目を集めました。さらにこの時ジェンキンズ次官はですね、軍備管理のみならず危険削減ということについても当然北朝鮮と話すことができると、要するにアメリカは前提条件なしに北朝鮮と話す、あるいは外交を進めるという、そういう準備ができているんだということを述べたわけであります。軍備管理交渉も可能だということを国務省の次官が述べたことでですね、アメリカは非核化を諦めるのかという、あるいはアメリカが非核化を諦めたという誤解を北朝鮮に与えるのではないかという、そういう議論がなされましたが、しかし、軍備管理交渉と非核化交渉というのはこれ矛盾するわけでは全くないわけでありまして、非核化交渉の一部が軍備管理交渉になると考えればいいと、非核化は実現するまでには大変難しい過程を経なければなりません、時間もかかりますと、その中で、軍備管理というものが、そういう過程がプロセスが出てくるというのは当然のことであると、その軍備管理というものを踏まえて段階的に非核化に近づいていく、非核化を実現させていくという、そういうことになるというわけでありますので、ジェンキンズ次官が述べたことは、北朝鮮の非核化を必ず実現するんだという、我々の目的と矛盾するところは何もないと言っていいかと思います。また軍備管理交渉をというと、北朝鮮を核保有国として認めるのかという議論が必ず出てくるわけでありますが、これは北朝鮮を法的に核保有国として認めるというわけではない、もう法的な核保有国というのは国連の安全保障理事会の常任理事国5カ国だけに限られて、それ以上増やすというつもりはアメリカにももちろん中国にもロシアにもないわけであります。法的に北朝鮮を核保有国にするということはありえない、ただイスラエルやインドに対するアメリカの姿勢というのを見ておれば明らかなようにですね、目次的に、その核保有というものを受け入れるということはあったと、あるいはそれを進めるべきだという議論もアメリカの国内にはたくさんあるわけで、確かにその法的に核保有国として認めないという前提であるならばですね、目次的に北朝鮮を核保有国として受け入れるというのは非核化に向かうそのプロセスの一環として考えられると言っていいかと思います。ともかく大事なことは、我々が非核化を放棄するわけではないということでありまして、非核化を実現するために、そのための現実的な方策としてですね、まずは軍備管理というものを進めていこうという、そういう考え方であるということであります。したがって軍備管理交渉を 選択肢として考えることは、決して非核化と矛盾するわけではないという、この点が大事であるということを我々はよく考えておく必要がありますし、また同時にもう一つ重要なことは、北朝鮮に目次的な承認というものを与えると、韓国が核武装を従うという可能性がより大きくなりますので、韓国の核武装、韓国の核保有というものを絶対阻止するという、そういう姿勢が同時に求められることになると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月2日に山口県下関市で開催されたふるさとの風潮風共同公開収録 in 下関では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は歌手大和さんの愛しき人よもう一度をお届けします。
遥か遠い海の彼方に、あなたのぬくもり今も探して、過ぎた季節を重ねてみても、この胸の痛みは言えないままに、愛しき人よ、愛する我が子よ、もう一度 愛しき人よ、愛する我が子よ、もう一度あなたを抱きしめたい、この願いよ祈りよ海を越えて届け、この願いよ祈りよ空を越えて届け、この願いよ祈りよ海を越えて空を越えてあなたのもとに届け、ララララララララララララララララララララ
いかがでしたでしょうか。大和さんの愛しき人よもう一度をお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。